ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
こんにちは、焼き豚です。
アスリアンドブーちゃんの焼き豚ちゃんの授業では教えない話、始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか。
はい、特ダネを途中まで見て大学に向かっていた大学院時代を思い出しながら頑張っていきましょう。
はい、まず始める前にいいですか、ちょっとね、聞いて。
はい、はい、
さっきね、まあ、ちょっと研究でね、僕プルーストって作家研究してるんだけど、その、
はい、
まあ、そのプルーストの研究書で使われてる用語が、まあ、ちょっと抽象的だったからチャット GPT にちょっとお聞きしたんですよ、ってやってね。
はい、
したらチャット GPT が、まあ、教えてくれたのはいいんだけど、
うん、
チャット GPT 風情が僕にプルーストにおいてはって説明を始めて、
はあ、うん、
しかもそうでもない説明を始めて、
うん、
頭きて違いますよって言ったの、
うん、
うん、まあ分かってくれたけど
何だそれ
あ、そうですねって言ってくれたけど、
だけどちょっとさ、うん、チャット GPT も過信するのはダメですよね。
もう調子乗るなよって思ってさ、もう、う
ん、
もう
こっちだからさ、なんかその、まあ、ICT 界隈の人がさ、うん、かなりそのチャット GPT、チャット GPT って言いますか、最近もまあ AI とか言ってるけど、やっぱ過信はちょっとね、ダメなんですよね。
そうね、僕らはむしろそのチャット GPT をまあ当然使って、うものと捉えた上で、まあ、その適切な使い方とかね、間違いとか教えるようなポジションなのかな、なんていうふうに思ったりもしますけどね。
まあ、だからさ、学生とかでも、まだ初心者とかにさ、うん、使わせると、何が真実か、何が正しいのかがわからないからね。だから、その辺もまあ、うまいことこう、手ほどきだとか、
はい、
まあ、その使う時とかをこう、うまいこと判断しなきゃいけないんだと思うんですけども。
はいはい、でですね、ブーちゃん、ところでリスナーさんからですね、プレゼントがありまして。
え、
はい、ペンネーム、
豚肉、豚肉、
いや豚肉じゃないです、豚肉じゃないです、それはこっちがプレゼントするやつです
ブ
ー、ま、ペンネーム、ふうんたけじじょうさんからですね、はい、ベルギー研究者の翻訳された本を、ま、お届けいただきまして、うん、ま、2人にね、
はい、
うん、貧困への眼差し、これはセルジュ・ポーガブ、貧困への眼差し、
はい、
富裕層は貧困層をどのように見ているか、
はい、
新鮮社っていうところ、新しい泉の社とかで新鮮社っていうところから出るんですけど、うん、まあ、後からまあ、今日の、放送にリンク貼っとこうかなと思いますけれども、はい、まあ、こちら、うん、たけし翔さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
370
ページぐらいある結構分厚い本ですよね。
分厚いね。ふうんたけじじょうさん、なんかすごいですね、これ翻訳、まあ教訳だけど、この分量やるっていう、
この分量はすごいですよね。
でね、これ見ててさ、まあ思い出したんですけど、まあ、
はい、
なんかね、翻訳っていうか文献読解っていうことを、はい、まあ、しみじみ思い、まあ、それにはもう一個理由があって、
はい、
この週末ですね、東北大学っていうところに、まあ、国際文化研究科っていうのが、まあ、僕の、はい、まあ、公式プロフィールに載ってる、まあ、僕の、博士号を取ったところなんです。
はい。
そこが、設立30周年記念っていうことでですね、はい、で、まあ、ちょっとゲストスピーカーをやってきたわけですよ、そこで。修行生として、はい、
ちょっとその大学院時代の思い出とかも語りながらってことですか。
あ、そうそうそう、むしろそっちを語ってって言われて、まあ、どういう、うん、学びがありましたかっていう。で、まあ、お世話になった先生方もいらっしゃってくれてですね、まあ、もちろん師匠の先生もいて、うん、しみじみとね、昔のことを思い出しまして、
うん、しみじみ飲めば
しみじみという
しみじみですね、
本当ですね。で、まあ、しみじみ飲んできました、その後で、うん、まあ、その後でね、ふうんたけじじょうさんの本を、まあ、いただいたので、うん、なおさら思ったんだけど、まあ、大学院の頃って、うん、なんか僕ら必ずやるやつが少人数で のフランス語の文献読解ってなんかゼミといえばそれじゃなかった。
でね、
うん、
そこがね、まずアズニャンと僕違うのが、うんうん、アズニャンってその東北大学でフランス語の仲間って何人いました？
いや、ああそっか、それで言うとね、うん、まあ何人かしかいない、あそれブーちゃんとね、多分ブーちゃん今人数の話をしてるんだけど、僕もいろいろ揺れ動いてて、弘前大学時代がまあ僕の学部でのフランス語デビューのところだったんですけど、うん、そこではフランス文学のゼミに全く人気がなくて、
うん、
僕一人しかいなかったんですよ。
はあ、はは
あ、で1対1で文献読解をやった後に、東北大学にやってきたんですけど、その時に、うん、一緒にいた人たちがうん、まあフランス文学科じゃなかったからフランス語読めなかったのよね、うん、
ああなるほどね、うん、はいはいはい。
でその後でまあフランス語もやろうかなっていう人も入ってきたりして、うん、マックス3人で修士道教員の指導で読んで、うん、まあその後またその人たちがいなくなっちゃったんで、いなくなっちゃったっていうか、うん、まあなんか僕の研究の方も進化っていうか深くなっていったんで、またそっからその、うん、指導教員の先生と1対1っていう感じなんです。
はいはいはい。
まあだから講読って言ってもですね、3人ぐらいで読んだ時もあれば、一人で読んだ時もあり、あんまり大人数ってことはないかなって感じですね。いや、
それがあれば、うん、僕はね、うん、ずっと教員とマンツーマンなんですよ。
あなたのところって公式プロフに載ってないけど、確かフランス語が専門のことやってましたよね。
公式プロフに載ってない、まあ、ボーダーフリー大学ですからね。
人間いろいろあるのよ。過去にね、探っちゃいけないこともあるんだけど、でも確かやんわり伝え聞くところによると、フランス語の専門のところにいらっしゃったのよね。
ボーダーフリー大学のね、とあるね
そこで1対1だったの。
うん、でそこは要は要は修士課程っていうのは、まあ、うん、僕は大学4年生の時のゼミっていうのが留学してたんですよ。で僕の言ってたそのボーダーフリー大学は、うん、卒論書かなくても卒業できるんですよ。
当時から。
今はね、逆に卒論書かなきゃいけなくなったらしいんですけど、要はその留学とか行くと4年で卒業できなくなるっていうのは、やっぱり学費的とかにも結構きつかったりするんですね。結構高かったんで。
そういう裏技があった。
で、だから当時からも9月卒業とかもあったんですよね、実質。で今はその春学期秋学期で結構分かれて9月卒業と多くなってきたけど、うん、昔はほら通年が授業多かったから、うん、そんなにいなかったでしょ、9月卒業って。
いないね、うん、
でも僕らの大学、まあ、僕のその某大学は結構9月卒業何人かいたんですよね、うん、そう留学組とかがね。で、まあ、僕はその4年生の時に留学してて、うんうん、でもほら卒業しても就職活動してないし、
うんうんうん、
身分がないから、
はいはいはいはい、
でさ休学して行ってもよかったけどさ、妹がさ1個下にいてさ、妹と一緒の時期に大学出るのもなんかちょっと嫌だなと思ったから
僕妹と一緒に出ましたけどね
いやそれでもとりあえずそれと結構ね、フランスに1年間語学留学して面白かったんで、
うん、
まあ、フランス語ちょっと仕事なりわいにはなんとなく、その例えば、うん、ね、国際営業とかさ、なんかそういうのでもさ、会社とかで勤めてもさ、うんうん、なんかちょっと海外で使えるような仕事をこう考えたんで、うん、ちょっと2年間まあその充電期間を作ったわけです人生のね、うんうんうん、だから本来は僕大学院にもう2年間行ったらもう真っ当な人間になるつもりだったんですけど、
うん、
でまあその大学でやっぱり大学院行く人って基本的にいないんですよ。
ああそうなんだ。
うん、年に1人か2人です、うん、で僕の年はもう完全に1人で、
うん、
で先輩っていうのは一応いるんですけど、
はいはいはい、
先輩だったら多かったんですよ、うん、1個目が3人ぐらいいて、
うん、
でその上ぐらいにちょっと1年かな、
うん、
ちょっと遅れてる人が1人いたんですけど、うん、基本的に1年生と2年生修士の M1 と M2 で授業が全然もう違うんですね。
なるほど。まあ、まあそうよね、
僕1人で受けて、うんうん、ちょっとだけ共通の授業で1コマか2コマが一緒だったって感じ、
うん、
で、その共通の授業でね、ちょっと良かったのがね、あの大手門だったかな、大手前だったかな、ちょっとあの先生がね、はい、1年間だけ非常勤に来てくれたんだけど、はいはいはい、ピエール・ロッチのお菊さんを一緒に読む
っ
ていうのをやったんですよ。
あの、
で、あの、なんで良かったかっていうと、まあ、僕の大学って要はね、あの文学部じゃなかったんですよ、
うんうん、
だからあまり文学ってそんなに読まなかったんですけど、はいはいはい、その先生はその文学作品をまず扱ってくれたっていうのはあるんだけども、その感覚的に読むんじゃなくて、これなんでこの動詞の時制使ってるとか、なんでこの語彙を使ってるとかっていう分析をしながら読み進めてくれたんですね。
これぞ、これぞです、これぞ購読なんですよ皆さん、いいですか、これですよ。
あのね、ちょっとぶっちゃけあの文学ディスになってるのは、僕ね、なんか感覚的に読んでんじゃないかっていう意識があったんですよ、うん、でもその先生ね、これなんでこの時制は何、あ、条件法の現在ですね、なんで条件法を使ってるとかって聞いてきて、最初分かんなかったんですよ。でもこれね、裏にはこういうあのなんか背景があってね、それであのこういう思いがあるから条件法を使ってとかっていう話をなんか例えばまして、あ、なるほどねって。でなんでこの単語使ってるとかっていう時に、これはね、こういうあの意識がある、あのロッチだったっけ、ロッチがね、
うん、
こういう意識が あるんだよとかって、なんかそういう話をしてくれて、はあと思ってね、これは僕はなんか初めての経験だったんですよ。
は
あ、そういう経験がなかったもんでね。
あのそれね、ブーちゃんがやってるやつは、うちらはまあ教員と一緒にその、うん、文学作品読むっていうような、まあ、そういうね、あの、うん、授業もまああるにはあるんだけども、
うん、
むしろね、こう学生の読書会がね、あの東北大とかだったらそういう感じなんですよ。
ああ、うん、そうなんだ、うん、
でこれあの今に至っても多分フランス関係の、あのフランス文学関係のその研究会とかって結構そうで、なんでここで do 使ってるんだよとか、うん、あのここ急に単純過去なるのなんでなんだろうねとか、
うん、
あのそれはね、あの本当に僕らのなんか青春っていうか、そういう風景ですね。で、あのそういう単語一つ一つの意味っていうのを当時の辞書とかに振り、うん、あのこう遡ってね、まあ、うん、エミール・リトレっていう人が書いた、あの、
はいはい、
リトレをこう引きながらね、はい、あのあこの頃はこういうニュアンスがあったんだとか。
いうことその時代の辞書に当たっていくってことですよね。
そう、うん、で死ぬほど時間かかるのよ。
ね、うん、結構時間かかりますよね。うん、
あ、じゃあ授業のような感じで、あの文献読解、うん、文献読解というよりもあの文学読解、
それはね、その枠ではね、うん、フランス文化演習か文化概論とか、まあ、そんな感じの内容で、だからその文化の切り口とかも含めるところで、うん、そういう話をしてくれたのかなと思うんだけど、
そう、なんかね、あの乱読だ多読だとか15分で何分読めとかいうのが流行ってる時代にさ、うん、こんだけ時間かけるっていう、
いや、ね、本当にね、まあ多分ね、コピーあの、まあ、本のコピーだったと思うんですけど、まあね、今は時効で言いますけど、うん、で大体1回に読むのがあの見開き、10ページだから、まあ、コピーだと5枚分ぐらいなのかな、うん、うん、そんな量は多くないんですよ、
はいはい、
だけどやっぱり一個一個精査しながら読むって感じだったような気がしますね。
いやでも大学院の授業ってやっぱそんなんばっかりだから、うん、あのまあ、僕今あの指導教員との授業の話ばっかりしたけど、うん、あの例えばあの、僕が、まあ、本当にこの前でちょうど思い出す機会があったからなんだけど、東北大に入った時は、うん、哲学の先生とは英語で文献読解してさ
あ、はいはいはい、
で、フランス史の先生は、まあ、フランス語であの、まあ、文献用意されて、
うん、
であの師匠の授業は、まあ、日本語も使ってたんだけど、あの、うん、なんかね、読書会でプルーストう研究会っていうのがあって、そこでなんか一緒にプルーストをこうちょっとずつ読んでいこうっていうのをやってたんで、それはそれで、まあ、当然原書で読んでいくでしょ、
うん、
で僕それにさ、あの、僕 の, その国際文化研究科っていうところはさまざまな専門の人が集まるっていう、
だからフランス 関係だけじゃないわけですもんね。
そうだからね、うん、あの隣のあのキャンパスにあの、うん、文学研究科があるんですよ、はいはいはい、東北大って、うん、そこまで歩いて行ってあの文学研究科の普通文化にお邪魔してそこの授業を受けてたから、
ああなるほどね、
あのやれあのポール・バレリー のやつ読めとか、あとなんかの、ヌーボ・ロマンの専門家のフランス人の先生が、あの、うん、マルグリット・デュラス読めとかさ、
ほうほうほう、うん、
であとなんか、文学理論の先生があのフランスの、うん、あのポエティックっていう雑誌があるんだけど、うん、あのそれのなんかデータベースみたいなの一緒に作ろうよとか言い出して、
ほうほうほう、
あのなんか、1週間に1回、雑誌をちょっとまとめてこいとか。
僕ね、なるほどね。
僕ね、うん、あの、M1 の時ってね、多分ね、あの、1、2時間ぐらいしか寝てないのよ。
いや、本当に、その、うん、20代の半ばとかはできますよね、うん、それがね。
いや、あの、だってね、バイトも何もしてなかったんだけど、あの趣味とか ほとんどやってなかったんだけど、それでもそんぐらいやらないと間に合わないっていう状況でさ、
あの、うん、僕もその、まあ、20代の22の時に1年間フランス語学留学したけども、
うんうん、
あの時って本当に1日 2,3 時間の睡眠で、
そうそうそうそう、
フランス語ガーッと、まあ、当時はその新聞とか多読に近かったと思うんだけど、
うん、
もう読んでそのあの3テーズを書いてとかってやったんだけど、できるんだよ。でも今絶対無理だもん。
今無理無理。僕それでなんかあの修士、それで夜昼逆転して修論を書いて、で博士もその勢いでもっと負荷高めてったらそこで倒れて、うん、あの今ご存知の通り朝方人間だからね。その時に朝方になったわけだ。
うん、昔はさ、うん、まあちょっとあれだけどオールナイトニッポン聞きながら。あのなんか本読んだりとかしてたんですよ。
あ、まあ、僕はあの目覚ましテレビ見ながら寝てたね。
あ、でいやそれでその後とかにそう目覚ましテレビとかちょっと見たりとかしながら寝てたんだけど、
うん、
今逆よ、うん、オールナイトニッポンの2部のエンディングのビタースイートサンドを聞くときはおはようだった、
ね、まあなあだらったったったらなっちゃうの。
2部はエンディングで流れるからね。
そうそうそうそう。であの僕が読んでたのは、まあ、その陰性の人たちと一緒に読んでたのがさ、あのそれぞれの研究分野で統合していくと何かなってなった時に、あの、うん、なんかみんなあの自分を語るっていうところじゃないのってこう先生が指導教員が言って、それであのフィリップ・ルジューヌって人のさ、レ・ブルヨン・デ・ソワ、これなんかね自分の下書きみたいなタイトルなんだけど、あのあのこれ面白くてさ、自伝研究者なの、このフィリップ・ルジューヌっていうのは、あの、うん、自伝契約とかいう本があったりとかして、うん、で、うん、それの翻訳がない本をみんなで読んでったんだけど、まあこれがね難しくて、難しい上にさ、なんかもう なんだろう、あのもう文章がもう言ってることが難しいし、書き方も難しくて、
うん、
何なんだよこの人って思いながら、だけどもさ、なんかねまだ覚えてんの、あのなんか徹底的に読んだからだと思うんだけど、
うん、
あの僕だから未だに例えばあの、こう研究会とか学会とかで、うん、あの発表者とかが言ったこととかで、そういう時に、うん、あのまあルジューヌが言ってたようにみたいな感じで出るもん。
あ
いや恐ろしいもんだなと思った、そのなんかあの購読の力っていうの、本当にこう、あのこれ福永武彦だったかが言ってた、福永武彦、中村慎一郎、加藤秀一の、まあ、誰かの、1946文学的考察っていう、のがありまして、この中であの、まあ加藤秀一のパートだったかな、
はい、
うん、とにかくあの赤戸周一ですね、あのやっぱりその翻訳っていうのはこうちょっと抵抗があると、抵抗があるからこそ自分の身になるんだっていうことを言ってるんですよね、
うん、
まさにそうだなと、こう、まあ、自分でその原書を読んでこう翻訳していくってことね、だから日本語で読むんじゃなくて、うん、あのフランス語で読解するっていうのには本当に意味があるんだよっていうことを、まあね、
あのあ、うん、そういや僕あの修士の時に一番最初に、
うん、
まだアマゾンとかがそうない時代だと思う、はいはいはい、なので、 洋書買うにも何ヶ月待たなきゃいけなかったんですね。
うん、分かる分かる。
だからまあ最初はちょっと本あの図書館でコピーをして一応本を頼んでっていう形にはしてたんだけど、うんうん、まず指導教官から一冊洋書を買えと言われたのが、
うん、
バルター・フォン・バルトブルグという人の、
はいはい、
エボリューション・エストロクチュー・エストロリュクチュー・ドゥラ・ラング・フランセーズといって、一応和訳では ね、あのフランス語の進化と構造っていう、うん、まあ、本が出てるんですけども、これを一冊買えっていうふうに言われたんですよ。
うん、僕もプーちゃんの真似して買ったもん、あれ。
で、これ何がいいかっていうと、フランス語史、フランス語の歴史をすごくコンパクトに分かりやすくまとめた本で、うん、それこそ今もう定年した、生きてたら70代後半から80代ぐらいの先生とかの時代の先生が、うん、要はフランス語史とかフランス語の歴史とか、ちょっとあの歴史言語学的なことの授業で使えるネタ本として持ってた、
うん、
でこれがまあ、岡山大学の先生とかも入ってたと思うんだけど、あの訳和訳が出てね、白水社から、
うんうん、
で、ああついに和訳出されちゃったかって感じだったらしいんだけども、
あ、
うん、でこれをね、あの全部一国でじゃないけど、あるテーマに関して読んでいったっていうのがあるんですね、
うん
うん、で例えばコフランス語の特徴は何かとかっていうのをまず言われたら、うん、まずはねこの本じゃなくて、あの森本英夫のフランス語の社会学とか、まあそれ日本語の本も読むんだけども、
うん、
それから概論を掴んでいって、うん、そのバルトブルクの本を読んでいって、うん、深めていくとかっていうのをやったんですよね、授業とかでね、
はいはいはい、
でそのマンツーマンだから、
うん、
あれまあ、そんな特に別にあのレジュメとか作るわけじゃなくて、口頭で、うん、これはこうでこうでこうでこういうことなんですとかって言ったら、うん、あよく調べたねとか、でちょっとこの部分抜けてるよねとかってこうなんかいろいろ言われたりとかして、まあ、勉強になったんだけども、うん、一つね思い出深い、あれね意味論だったかな、ちょっと何論だったかな忘れたんだけども、音と単語と音のあの話があってね、
はいはい、
あの音っていうのとその人に与える印象の話、うん、あのインプレッションの話ね、うん、イタリア語でモノトーノっていう言葉があるね、まあフランス語でモノトーンってあるでしょ、
うんうん、
単調なっていう、うん、でもこれ O の音が続いてるじゃないですか、はいはいはい、イタリア語なんか特に、うん、だからこれがね単調さを表すっていうふうに書いてて、
あ、
うんうんうん、おだからまあ、これをねあの僕の指導教官は印象音韻論とかって言ってて、でもこれはねちょっとまだあのこじつけになりやすいんだよねとかって話をしてたんだけど、最近ね川原慶応の人だったと思うんだけど、川原これ茂人っていう人なのかな、あのまあ音声学の先生なんだけども、例えばなぜお菓子の名前はパピプエポが多いのかとか、なんかそのちょっとあの音声学とちょっと身近なその社会とのつながりみたいな、
まあ、あれよね、その音のイメージっていうところと、うん、そのもののつながり、まあ、これあの、これ本当に授業で本当は言いたい話なんだけども、うん、あの、これってあの、まあソシュールって人があの、
はい、
まあ、言語のそのシニフィアンとシニフィエって2つの、
う
ん、
言語記号の神聖というやつですね、
そうそうそう、
はい、
あのでまあその音とあのそれが指し示すものっていうのは、まあ、神聖って今言ったけど、うん、まあ、あんまり関係ないんだっていうような立場に立つわけですよね、
うん、
でだけどもあのそこを関係してるって見なす立場もあって、
うん、
まあ、そこからあのいろんな実はあの文学の方でもいろんな研究が出てきて、ミモロジーとかね、うん、その言語そのものがそのものを真似ていくみたいな感じのやつって、うん、実はめちゃくちゃあって、しかもそれが文学の場合は文学の場合は言葉の応用だから、象徴主義のベルレーヌの詩とかでは、
はいはい、
かなりそれが意識的に用いられたりしてたりするんですよ、うんうん、だけどブーちゃんが今言ってるのは言語の発生そのものがそうなんじゃないのかっていう問題だよね、
うん、だから、うん、そのソシュールっていうのが、うん、っていうふうにちょっとやっぱ思ってしまうところがあったりとか、
うんうんうん
で、まあ、特にそういう、ね、音とのイメージっていうのが実際あるなって僕は感じるから、
うん、いや、あると思うな、
ソシュール君どうなんだろうっていつもねこう思いながら、うん、 もやもやしながら、うん、やっぱりね感じるところがずっとあるんですけどね、
あの、うん、あすみません、あのちなみにあの1個だけ 僕自身の発言を訂正させていただきたいんですけど、はい、さっきのなんかの本やあの、日本語で読むんじゃなくて外国語で読むと抵抗があってうんぬんかんぬん、あれごめんなさい、あの加藤秀一じゃなくて福永武子でしたの、はい、誰だったかな、
お詫びして訂正申し上げます、
うん、お詫びして訂正申し上げます、福永武子先生でございました、失礼いたしました、まあ、あのそういうことで、あの、うん、やっぱ今でも覚えてるっていうところが大きいのかなと思うんですよ。あの、うん、その、その時に、もうこう、うん、教授と一緒にさ、こうなんか、あの、冷や汗かきながらやったみたいなのがね。
それ考えたらさ、今度、博士の時にさ、まあ、主査との先生は、その、もう論文指導を中心だったんですけど、うん、副査っていうの、はい、あの、第二の先生は、うん、あの、まあ、語学なんだけど、僕はもう関西大学にあの博士は行ったんですね、大学帰って。
そこはプロフィールあり
なの、ね、はい、大丈夫です。問題ないです。はい、で、そこに行ったのが、あの福佐の先生は、まあ、あの語学なんだけど、うん、古フランス語の先生なんですよ。はい、まあ、僕の指導教科の先輩に当たる人だったんですけどね。はい、うん、で、古フランス語ってなかなか読む。まあ、僕の指導教科も1本だけ論文書いてたんだけども、その先生はもう古フランス語を中心でやってるんですね、うん、で聖アレクシス伝を読みましたただあの1回に10ページをこう読んでいくんだけど、さすがに古フランス語ってやっぱきついんで、うん、5ページ僕5ページ先生って形で読んで、うん、進めてきました、確かもうきつかった
いや11世紀とかだもんね、
で古フランス語の辞書は一応買ってね、
うん
うん、でもそのバルトブルクの本とか読んでて古フランス語、あと大高、ちょっとごめんなさい名前忘れましたけど、古フランス語のそのまあ本とかがあって読んでたんで、ある程度のこうなんていうの特徴とか古フランス語の特徴とかその時覚えてたんで、うん、まあそれは役に立ちましたね、
はあ、
でその聖アレクシス伝を、うん、4月から読んで11月ぐらいまで読んだのかな確か、うん、で12日ぐらいかな、あもうちょっとあったかな、ちょっと忘れたけど少し あの何回かこう授業が空いたんでラテン語やりましたあの僕の指導教官ともラ、はい、あの修士の時の指導教官ともラテン語やったんだけども、
はいはいはい、
最後の辺ができなかったんですちょうど、
なるほどね、
だから教科書の残ったところちょっと先生教えてくれませんか、はい、とかって言って一緒にラテン語読んで
なるほど、あのアモーアマートとかやったわけですね。
いや、だって受け身系とかもうわけわかんねえ。で、あれ、格変化とかこう辞書引いて、これ、あの読んで、これが脱格で、なんとかかんとかって説明したら、先生が、これはこっちの格じゃないですかねとかって議論になったりとかして。
あれ、なんか超音記号とかついてるとわかるけど、それなくなるとわかんないもんね。
あ、もう、もう。
だからでも、電池師の後ろが脱格の時まではそうじゃない時もあるから。
あと近くっていうのがね、うん、あの入れる人もいたりするんですよね、あの核変換の回にね、はい、うん、あまあ近くはまああれか地名だからあれだろう、そんな難しくないのかな、うんうん、でも今となったらそのいろんなものをこう読むっていうのが非常に、うん、なんていうのかな、貴重な経験だったっていうのがこう感じられますよね、
あの当時の自分にこうフォーカス当てると死ぬほど大変だったんだけど、あの大変なことぐらいやっとけよと思うんですよ
いやーでもね、でもそう考えたらもう 僕なんか40代後半もう50近いんで、うん、もう教えてもらった先生ほぼ亡くなってるんですよね、
うん、
まあ、あのちょうどまあ主査の先生が2人ともまあ生きてることは生きてるんですけども、はいはいはい、修士と博士の、でも後の先生も亡くなっちゃったんですよね、
あ
やっぱりなんかね、ああ時代ってこう進んでんだなって思っちゃうんですよね、
僕の、あの先生とかはまだあの元気ですからね、あのまだ大学にいらっしゃる方もいます、ま
あ、国立の場合ちょっと比較的ね、あの定年が早いってことは若い先生が多いからね、うんうん、いや僕はずっと私立
な
んで
なるほど、そうですね、まあそういうことでね、まあ今日はちょっとね、あの、うん、こう風雲竹市場先生のね、これを見てたんですよ、ひょっとしたらこれもなんていうんですかね、その学生時代のゼミの購読からあのこういうのとかって 出てくるじゃないですか、こういう翻訳ってさ、
そう
ですね、実はそのなんかゼミの購読で、ね、一緒に読んでたやつがこう出てくるとか、うん、研究会で回しを見せたやつを翻訳するとか、うん、そういうようなその、購読の場所から生まれるっていうことが結構あって、まあ、ちょっとなんか、久しぶりにこういう、すごい体調の翻訳をこう、少しペラペラってめくりながら少しこの昔のことを考えて、
コピー用紙にメモ書きをしたりとかノートにメモ書きをしてね、真っ黒にした思い出ですよね。
まだ取っておいてるもん なんか
あ、僕も実家にあるかもしれない、うん、
ということなんで、我々の、ね、金銭に刺さるんです、やっぱこういう仕事っていうのは。あ、ということで本当にですね、うん、風竹市場先生ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
で、まあ、皆さんもですね、機会があったらですね、楽しい会話の授業もいいんですけど、それにプラスしてちょっとこう、指導教員と1対1でですね、徹底的に絞られながら購読をしてみるっていう、そういう時間も必要なんじゃないかなと思います、うん、
まあ、でもちょっと一冊洋書を買ってね、読むっていうのはいいかもしれませんね、
うん、読んでみるといいですよね。まあ僕も、うん、何歳ぐらいの時かな、まあ、若い頃にアルベル・カミュの異邦人ね買って、うん、あとパトリック・モディアノとかね、その時流行ってた作家とかを買って、うん、伸びてこう一生懸命読んだりとかしてましたんで、うん、まあ、何か要書とかを手に入れてですね、ちょっとずつ読んでいくのがいいんじゃないのかなと。もうチャット GPT はですね、説教してやりゃいいんです。
コピペしてこれなんて訳すのって言ったら適当に訳されることありますからね。
いやもうね、何様だと、もう俺に対してプリスト語るなんて、と
チャット GPT 様ですよ。
いやもう久しぶりに腹立ったよな、本当にね。おい何様だよと思って
。俺はアズニャンだぞってね。
知らんかったんだろうなと思います。もうなんかチャット GPT のそのアーカイブの中に僕の名前なかったのかもしれませんけど。もうちょっと頑張ろうと思いましたね。
はい。
チャット GPT が僕の影響を受けるようにしようかなと思います。ということで皆さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。アビアント。
アビアント。